さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは、さくらさゆりです。今月も朗読に挑戦します。珍しく古典です。吉田兼好が書いたつれづれ草、ご存知のように日本三大随筆の一つで、ちなみに他の二つは清少納言の枕草子と賀茂帳目の方丈記だそうです。でこのつれづれ草なんですけれども、全部で244段、244の段落がありまして、2行ぐらいの短いものから、数ページにわたる長いものまでいろいろあります。で、吉田兼好さんは隠者、引きこもりまではいかないんですけれども、和歌を作ってみたりお坊さんだったりといろんな興味がある方なので、つれづれ草もいろんなテーマが混じっています。でその中から今日は読みどころいっぱいあるんですけれども、ちょっと人生観みたいな仏教みたいなところを少しずつ持ってきました。それで抜粋なので一つの段落も全部読んでるわけではありません。でちなみに成立したのはだいたい鎌倉時代の末期、1330年の8月から1331年の9月くらいと言われています。世の中が動乱している時代のお話っていうのも踏まえて聞いていただければと思います。つれづれ草序談。つれづれなるままに日暮らしすずりに向かいて、心に移りゆくよしなしごとをそこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物ぐるをしけれ。第一段。イデヤこの世に生まれては願わしかるべきことこそ王冠めれ。奉仕ばかり羨ましからぬものはあらじ。人にはこの橋の人には木の橋のように思われるよと清少納言が書けるも、下に去ることぞかし、勢いもうに罵りたりにつけて意味地とは見えず、そうがひじりの言いけんように妙門苦しく、仏の御教えにたごうらんとぞ覚ゆる。ひたうるのよすて人はなかなかあらまほしき方もありなん。人は形ありさまのすぐれたらんこそあらまほしかるべけれ。物うちいたる聞きにくからず、愛行ありて言葉多からぬこそ、あかずむかまほしけれ。あかずむかまは赤ずむかわまほしけれ。めでたしと見る人の心おとりせらるる本性見えんこそ、口をしかるべけれ。しな形こそ生まれつきたらめ、心はなどか賢きより賢きにもうつさばうつらざらん。形心ざまよき人もざえなくなりぬれば、しなくだり顔にくさげなる人にも立ちまじりて、かけずけおさるるこそほいなきわざなれ。ありたきことはまことしき文の道、作文和歌還元の道、また有足にくじの方、人の鏡ならんこそ意味じかるべけれ。手などつたなからず走り書き、声おかしくて拍子取り、痛ましゅうするものから下戸ならぬこそおの子はよけれ。第15段。いずくにもあれしばし旅立ちたるこそ目さむる心地すれ。そのわたりここかしこ見ありき、 田舎びたるところ山里などは、いとめな、めなれぬことの水を多かる。都へ頼り求めて踏みやる。そのことかのこと民儀にはするな、など言いやるこそおかしけれ。さようのところにてこそ、よろずに心遣いせらるれ。持てるちょうどまで、よきはよく。能ある人、形よき人も、常よりはおかしとこそ見ゆれ。寺、社などに忍びて、こもりたるもおかし。第十六段。神楽こそ、なまめかしく面白けれ。大方物の根には、笛、七力。常に聞きたきは、琵琶、ワゴン。第227段。六次来参は、法然上人の弟子、安楽と言いける僧。経文を集めて作りて、勤めにしけり。その後、渦政の善官房という僧、伏博士を定めて、称名になせり。一年の念仏の最初なり。御佐賀の院の御代より始まれり。法事さんも同じく善官房を始めたるなり。第228段。千本の釈迦念仏は、運営の頃、如林上人、これを始められけり。
私たちが作ろう。悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を。
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
つれづれ草。第155段。世に従わん人はまず機嫌を知るべし。ついで悪しきことは人の耳にも栄い、心にも互いてそのことならず。さようの折伏を心おべきなり。ただし、病を受け、子、産み、死ぬることのみ、機嫌を図らず、ついで足とて病むことなし。小、獣、医、滅の移り変わる。誠の大事は、たけき川のみなぎり流るるがごとし、しばしも滞らず。直ちに行いゆくものなり。されば、親族につけて、必ず果たし遂げんと思わんことは、機嫌を言うべからず。とかくの迷いなく、足を踏みとどむまじきなり。春暮れて後、夏になり、夏果てて秋の来るにはあらず。春はやがて夏の木を催し、夏よりすでに秋は通い、秋はすなわち寒くなり、10月は小春の天気、草も青くなり、梅もつぼみぬ。木の葉のおつるもまず落ちて恵むにはあらず、下より兆しつわるに絶えずしておつるなり。向こうる木、下に設けたるゆえに、待ち取るついで花肌生やし。生、老、病、死の移りきたること、またこれに過ぎたり。四季はなお定まれるついであり、 死後はついでを待たず、死は前よりしも来たらず、かねて後ろに迫れり、迫れり。人みな死あることを知りて、待つことしかも急ならざるに、覚えずしてきたる。沖の干潟はるかなれども、磯より潮の満つるがごとし。第233段。よろずの都があらじと思わば、何事にもまことありて、人を分かずうやうやしく、言葉少なからには、言葉少なからには、言葉少なからにはしかじ。男女、老少、皆去る人こそよけれども、ことに若く形よき人のこと麗しきは忘れがたく、思いつかるるものなり。よろずの戸川慣れたる様に上詰めき、ところへたる景色して人をないがしろにするにあり。というわけで、たどたどしくて申し訳ないんですが、一応つれづれ草の中から私の気に入っているところを抜粋してお届けしました。なので、随筆なので、同じようなテーマを何度も繰り返したり、さっき言ってたこととちょっと違うんじゃないのっていうこともあったりして、それはそれで面白いんですけれども、この時代、順番としたら枕草子の後が、このつれづれ草みたいで、なので、こういうふうに清少納言はああ言っていたっていうのを書いていたっていうのを引用しています。また平家物語の作者が誰かという記述を一番最初に一番古く書いた書物がこのつれづれ草の226段だそうです。なので、一つの物語随筆を読むことで、その前の文学の良さっていうのも伝わってきますし、あと社会情勢がどうだとか、文学的に、あと貴族階級の人たちがどういうことに興味があったかとか、その価値観ですとか、いろんなことが分かるので、これを読むと本当に楽しいなと思いました。それで充電期間ということで、この番組はしばらくお休みさせていただきます。いろんなことを実験させていただいて、私はとても成長できたので、この番組を、番組の機会を与えていただいた皆様に感謝しております。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さくらさゆりでした。